ローマ人への手紙8章31節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ここの箇所から、勝利の賛歌1、神が私たちの味方と題して、大高牧師より宣教していただきます。
お祈りをいたします。インマヌエルの主、私たちと共に歩んでくださる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝をし、皆を賛美いたします。あなたのお支えの中で優る一週間の歩みも支えられましたことを覚えて感謝をいたします。病を抱えつつ歩んでいる方や、また弱さを覚えている方々も、このように礼拝と集って共にあなたを礼拝できますことをありがとうございます。どうかいよいよあなたがこの礼拝を祝福し、とりわけこれからの御言葉のひとときを豊かに祝福してくださるようお願いをいたします。神様、いよいよ今週その歩むべき道がはっきりと示される方々もおられます。どうかあなたが御心をなしてくださいますように、あなたが示された道を受け入れ、その場所であなたのご栄光を豊かに表すことができますようお助けください。さらに神様、私たちは駐車場のことも祈り考えておりますけれども、そのこともあなたがご主権を持ってお導きくださいますように、私たちが共に祈り、共に話し合い、あなたの御心が、あなたのご計画がどこにあるのかを共に考え、探っていくことができますように、そして主がこの教会の宣教をいよいよ前進させ、多くのあなたを礼拝する民で満たしてくださり、キリストの体の豊かさがいよいよこの教会で表されていきますようお願いをいたします。神様、先日はニュージーランドで大変痛ましい事件も起こりました。憎しみの連鎖を生むことがありませんように、大きな痛みを覚え、悲しみを覚え、体の傷だけでなく心に大きな傷を負った方々を、ご家族を、ご友人を、あなたが励まし、お支えくださいますようお願いいたします。暴力が何も解決することがないことに、私たちがしっかりと気づいていくことができるようにお助けください。私たちの主よ、諸教会の礼拝も豊かに祝福してくださり、あなたのご栄光が豊かに表されますように、特にあなたの御言葉を語る器を尊くお持ちくださり、神の霊で満たし、あなたの御言葉をまっすぐに大胆に、人を恐れることなく語り尽くすことができるように助けてください。私たちもあなたの御声に聞こうとしております。どうか主がお語りくださり、私たちの霊的な必要をご存知でいてくださる聖霊様が、一人一人の心に語りかけ、あなたの御声にしっかりと耳を澄ますことができるよう助けてください。そして私たちが御言葉によって生きることができますように。足らざる者が御言葉を取り継ぎますから、聖霊様の助けを豊かに与えてくださり、御言葉をまっすぐに語り継ぐことができるように助けてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2017年の10月、宗教改革500年に合わせてですね、ローマ書を取り上げました。で、ちょうどその直前に、アブラハムの生涯を読み終えた私たちは、そのアブラハムについて書かれているローマ書の4章から学び始めました。当初は4章を終えたら次の書簡に移ろうと思っていましたが、4章を終えたら5章、5章を学んだら6章となり、まあその頃からよし8章までは頑張ろうと決め、ここまでやってきました。今日から学んでいく8章31節から39節は、これまでの総決算のような形になっています。多くの信仰者を励ましてきた箇所でもあります。 私自身も本当に励まされ、キャンプの奉仕などをいただいた際は、この箇所から説教をして最後送り出すということもたびたびありました。この8章31節から39節も丁寧に味わいたいと考え、ここを4回か5回に分けて学んでいく予定でいます。この箇所の特徴は、見てお分かりの通り、問いかけつつ話が進められていくことです。このようなパウロの論法はローマ書の他の箇所でも見られました。またこの箇所は法廷での様子がイメージされているようです。それは33節また34節の記述からそのように言うことができます。パウロはそのような裁判の様子、法廷の様子をイメージしつつ、しかし私たちは有罪とされることなく、むしろ圧倒的な勝利者とされているということを語っていきます。それはもちろん私たちの力によるのではありません。神の恵み、神の愛によるのです。そのことを少しずつ味わっていきます。今日取り上げますのは8章31節。31節は次のように始まります。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうと。パウロは31節をではと始めて、これまで語られてきたことを踏まえつつ結論へと向かっていきます。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。ここで言われているこれらのこととは何を指しているのでしょうか。これがどこまでの範囲を指しているのかについては、直前の18節から30節までだと考える方もいますし、いや8章1節からだと考える方もいます。また1章からのまとめとして考えることを提案している学者もいまして、私もどちらかというとその立場に立っています。パウロは全人類が罪のもとにあるんだ、罪の下にあるんだと、そう言います。そしてそこからの救いを伝えました。その救いとは行いによる救いではありません。立法による救い、善行の救い、善行による救いではなく信仰による救いでした。パウロはイエス・キリストを信じることによる救い、つまり人は信仰によって救われる、義と認められるということを語りました。つまり神の一方的な恵みによる救いを語ったわけです。で、その恵みによる救いを語った一方で、パウロは自分自身が救われてもなお罪に苦しみ、自分がしたいと願っている善ではなく、自分がしたくない悪を行ってしまうとも告白をします。つまり、自分の心の内にある罪の苦しみを告白したのです。しかしパウロはそのような罪の苦しみを、葛藤を告白しつつ、それでもイエス様の十字架を見上げ、許しを感謝したことが、ローマ書7章の最後に記されています。その感謝の後に、8章1節では、キリストイエスにある者が罪に定められることは決してない。そのような素晴らしい宣言を記しました。つまりクリスチャンは最後の審判に立たされたとき、有罪とされることはない。つまり無罪であり、救いの恵みをいただけるのだということが言われたわけです。クリスチャンの恵みの立場が明らかにされました。誰が何と言おうが、イエス・キリストを救い主と信じている者は、イエス様にすがっている者は恵みの立場にあるのです。そのようなキリスト者には聖霊が与えられ、私たちのうちに住んでくださっている。聖霊が、つまり神が私たちの心に住んでくださる。そして神の子供とされているということが語られました。その私たちはやがて栄光の中に入れられ、イエス様と同じように変えられるということが約束されました。 さらに今生きている世においても、聖霊が私たちに代わって祈りを捧げてくださること。つまり、取りなしてくださることが約束されました。私たちが祈れないような時にも、聖霊が、御霊が、御心にかなって祈ってくださる。そのようなクリスチャンの歩みは、最初から最後まで神のご計画の中にある。ローマ書の8章28節ではそのことが語られました。いかなる災いも悲しみも含めて、私たちが神を愛して生きているならば、神の御手の中にあるならば、すべてのことが共に働いて益となる。そのような恵みの立場に置かれている。また先週ご一緒に見たように、もうすでに栄光も与えられたことにされ、天の御国に入れられることが約束されている。もうすでに受け取ったかのような状態にされている。このように、クリスチャンが圧倒的な恵みの立場にあることが、神の愛の恵みの中に入れられていることが語られた上で、最後のまとめに入ります。では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。そして次のように続けます。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。パウロはこれらのことをこう語ってきて、神が私たちの味方であるなら、とそう語ります。これはパウロが時々言う使う言い方ですが、神が私たちの味方であるのですから、そう言い換えることができる文章です。パウロは、神が私たちの味方かどうかわからないけれど、もし神が味方なら、そう言っているのではありません。パウロは、神が私たちの味方なのだから、誰が私たちに敵対できるでしょう。そう言っている。で、また、誰が私たちに敵対できるでしょうと言いつつ、いや、誰もできるはずがないということを暗に含んでいる。この神が私たちの味方であるというのは、これまで語られてきたことからも明らかですし、続く32節の記述からも明らかですね。ちなみに、ここで、味方というふうに訳されている言葉や、敵対と訳されている言葉は、そのような単語が使われているわけではありません。味方と訳されているのは、直訳は、私たちのためにという、まあそういう言葉。まあそれを味方というふうに訳しています。一方、敵対と訳されている言葉は、最も離れたところにいる。まあつまり敵対するというふうに訳されています。パウロが語ってきたことを先ほど簡単に見たわけですが、パウロは圧倒的な神の愛の中にクリスチャンが入れられていることを覚えつつ、それを神が私たちの味方であると、そう表現した。神が私たちの味方である。この言葉を自分の口で言ってみるときに、それはものすごい言葉であり、圧倒的な恵みの立場に私が置かれているということに改めて気づかされますね。神が私たちの味方である。神は中立的な立場におられるのではない。私たちの味方、クリスチャンの味方でいてくださる。もちろんこれは私たちが悪を行うことが許可されているということではありません。自分勝手に生きることが奨励されるのでもない。私たちが悪の誘いに誘いに負けるならば、神が私たちの味方でないということは、もう聖書から明らかですね。しかし私たちが徹底して神の愛の中に、神の恵みの中に、留まろうとするならば、留まっているならば、神は私たちの味方でいてくださる。改めて この事実に驚かされるんですね。なぜなら、私たちの味方でいてくださる神は、永遠、無限、不変の神であり、全知全能であり、偏在、どこにでもおられるお方であり、すべてのものの作り主であり、支配者であられるお方だからです。このお方の右に出る者はいないんです。私たちの社会にあっては、政治家であったり、企業の経営者と親しい関係にあるならば、それが時に自慢になったり、益をもたらすということがあったりもします。しかし、政治家も経営者も、どれも有限な存在であり、終わりを迎え、没落していく存在です。しかし私たちの神は、始まりも終わりもない、永遠にして無限のお方。そのご性質は変わることなく、今も徹底して愛であるお方。その神が、私たちの味方だ、と創世者を語る。自分自身に目を向けるならば、私たちは弱い。弱く、脆く、傷つきやすい。すぐにしょげてしまう弱さを持ち、儚い存在です。しかし神は比類なき強さを持たれ、全宇宙の支配者であられる。その神が私たちの味方。自分の側に、そばに、背後にいてくださる。神が共におられる。聖書は、クリスチャンとはそのような立場にあると語ります。神が味方であるのがクリスチャン。あなたはそのような素晴らしい恵みの中にいることに気づいているでしょうか。神が私たちの味方であるという恵みを覚え、感謝をし、賛美をし、平安があるでしょうか。パウロはローマ書を書き進めてきて、ここに至って、神が私たちの味方だと語る。そのように私たちは神を近しい存在としてお方として覚えるように招かれている。あなたは神をそのようなお方として自分の味方でいてくださるお方として理解をしているでしょうか。もちろんだからといってわがままが許されるとか、何なら利用してやろうというふうに考えるならば、それは全く恵みの立場を理解していないことになります。神が私たちの味方であるということを覚え、心に与えられるのは言いようのない平安であり、安心感であり、また喜びであり、感謝であるはずです。私たちは罪と滅びの中にいた。意識していたか否かに関係なく神に敵対して歩んできた。そのような状態から救い出され、神の子とされ、聖霊をいただき、神と共に歩む道へと導かれた。神の愛と恵みの中に入れられた私たちは、神を味方として受け止めることが許された。神は遠く離れたお方ではないんです。遥か遠くにいて、もう手の届かない存在で、私たちの歩みを遠くから見ていて、何かこう採点するように、チェックするように、裁くお方ではない。むしろ逆に、私のそばにいて、私の味方となってくださり、時に助け、時に加勢してくださるお方。これは別にパウロが言い始めたことではありません。旧約聖書の時代から、信仰者はそのように考えてきた。詩編の作者は次のように賛美しています。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方。私は私を憎む者を物ともしない。と、そう詩編の作者は語る。またダビデは詩編23編で次のように告白しています。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですと。このように旧約聖書の生徒たちも、信仰者たちも、神が味方であることを告白してきたわけです。ですからパウロは31節でこう言うんです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。 誰も敵対できないと。絶対に敵対できない。そういうことを、まあ、パウロは暗に言ってるんですね。でもしかし、勘違いしてはならないことは、別に敵が全くいないということではないわけです。むしろ敵がいるんです。8章35節を見ますと、キリストの愛から引き離す可能性があるリストが挙げられていますが、私たちに対して敵対してくる存在がある。だからパウロは、誰が私たちに敵対できるでしょうとそう語るんですね。聖書は、私たち信仰者に対して敵対してくる存在があることを語ります。敵は、私たちを神の恵みから、神の救いから引きずり下ろそうと躍起になって襲いかかってくる。私たちの敵が取る方法をご存知でしょうか？それは、神の恵みを、神の愛を、あらゆる形で疑わせるのが敵の方法です。それは聖人科でも今ちょうど学んでいますが、創世記3章に明らかです。敵は、つまりサタンは、悪魔は、神の恵みを、神の愛を疑わせる。神の恵みを小さく見せ、まるでクリスチャンが束縛されているように思わせる。神の愛を疑わせるように仕向ける。敵は決して直接的に神を疑えとは言わないんです。蛇が木の実を取って食べなさいとは一言も言わなかったように、直接的な物言いをすることなく周辺から攻めてくる。よく読めばわかります。蛇は一言も食べなとは言わないんです。まるで窮屈な生活を強いられているかのように思い込ませる。神の愛を疑わせ、神がまるで味方でないかのように思わせる。それが敵のサタンの手口。それにはまるとどんどんと人は神を疑います。こんな病気をするのは、健康を害するのは、いくら祈っても祈りが聞かれないのは、全然仕事もうまくいかないのは、勉強もうまくいかないのは、すべては神のせいで、神が私をどん底へと押し合っているからで、とそう思い込ませ、すべての責任を神に押し付けるように仕向け、神を疑わせる。そして周りの人もそれを後押しするんです。旧約聖書のヨブの奥さんのように、神なんて信じるのをやめてしまえというがごとく、こうサタンの手助けをしてしまう。敵が笑っている様子が目に浮かぶ。多くの人はそれに気づかない。また教会にあって大きな奉仕を任せていただいているのに、それを神の恵みとして受け止めるのではなくて、つぶやきながら行っているのを見るとき、非常に残念に思いますね。まんまと敵にやられているなと思いつつ、見ているということがある。もちろんその後でその方々のために祈るわけですが、見ていて非常に悲しく思うことがあります。敵は巧妙です。サタンは私たちより強いんです。しかも誘惑されているようには思わせない。サタンは私たちをやっつけるなんてことは赤子の手をひねるがごとくに行うことができます。そしてサタンは愛のかけらもありませんから、徹底して私たちを滅びへと向かわせようとする。または、恵みを全く受けられないようにする。骨抜きのクリスチャン。私たちを誘惑することは簡単です。家族のこと、仕事のこと、部活のこと、受験、塾、遊び、恋愛、これらをちょこちょこっと炒めて調理して入って差し出せば、私たちは簡単にこうぐらついてしまう。 サタンは私たちの弱いところをよく知っています。その人にちょうど聞きやすいところ。家族の問題に弱い人には家族のこと。恋愛の問題に弱い人は恋愛のこと。部活が第一になりやすい人には部活のことって。ちゃんとサタンは私たちをよく知ってて、その人にいいものをささっと用意して。それを用意された方は、どうしようどうしようってこう考える。しかもそれは別にサタンがはいどうぞなんて差し出しませんから、自然と来て、どうしようって考えて。まあ、いっかっつって、教会52回あるうちの1回や2回、まあいっかとか。こうそうなってしまう。私たちもわきまえたもんでいろんな言い訳を思いつきますから。そのようにしてだんだんとこう遠ざけられていく。桜の教会は今非常に祝福された状況にあると思いますね。この時にサタンは当然躍起になる。牧師を試しにやってみて、牧師を襲い、役員を襲い、教会学校の教師を襲い、それでもダメなら信徒を襲い、教会をなんとか破壊しようとする。ただの集まりにしようとする。皆さんは無防備であってはいけない。ペテロは次のように注意喚起をしています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます、と。敵である悪魔はいつでも、私たちを狙っている。自分と同じように滅びるものにしようと狙っているんですね。だから私たちは目を覚ましていなければいけない。いや、自分には来ないでしょって、まあ思い始めた時点でも来ているような気がしますけれども。あまたの信仰者がサタンの餌食になった。それが私たちにも襲いかかる。私たちは弱い存在なんだということを自覚する必要があります。サタンに対して一人で立ち向かうならば、すぐに負けてしまう。しかし今日の御言葉は語るんです。私たちは一人ではないんだと。神が共におられるんだ。インマヌエルの恵みがあるんだ。神が私たちの味方であるのだから、誰も私たちに敵対できるはずがないと。敵の存在はあります。敵は私たちを様々な形で襲います。しかし、神が私たちの味方でいてくださるから、誰も敵対できるはずがない。これは別に傲慢になれって言ってるんじゃないんです。圧倒的な恵みの立場にされている、そのことを自覚しておられるでしょうか。聖書は誰も敵対できないのだとそう語る。私たちはこの朝、自分自身の歩みを、信仰の状態をこう点検したい。神が私たちの味方であるという恵みとどのように向き合ってきたか。そもそもそんなことを考えもしなかったでしょうか。自分の気分で、心の持ちようで、神との関係を考えてきたでしょうか。今日は気分がいいから神様が共にいてくださる感じ。今日はちょっと沈んでるから神様共にいないっていう。私たちの気分で、神様との関係を考えてはいないだろうか。私たちは、圧倒的な恵みの立場に置かれている。誰も敵対することができない立場に置かれている。この事実、この御言葉が語る事実に信頼をする。私たちが勝手に右往左往し、神から離れることはあっても、決して神様は離れない。神様の場所は立ち位置は変わっていない。 残念ながら私たちはブレやすく、あちらに行きこちらに行きってしてしまう。そのような私たちであることを自覚しつつ、それでもなお神が味方であることの恵みを心に刻みつけたい。今、今日、神は私たちの味方でいてくださる。私たちにあらゆる困難が襲いかかってきます。敵は神の恵みから引き離そうと襲いかかる。そんな時、私たちは神様に身を避けていく。神様に隠れ、神様に守っていただく。自分一人で戦いに行くのではありません。神様はそばにいて共に歩んでくださる。身を避ける岩であり盾であり矢倉となってくださる。力ある敵たちから救い出してくださる。ダビデがサウルから逃れられたように、私たちが神を愛し、神に従おうとしているならば、私たちは神が味方でいてくださるのですから、絶対的な守りがある。パウロは、神が味方であるということを絶対的な事実として受け止めています。今日の御言葉は、様々な試練にある私たちを励ます御言葉です。私たちには勝利が待っている。私たちにとって神の恵みは十分に今与えられている。そのことに気づかせていただきたい。今、この時も、神が私たちの味方であるという恵みの事実。この圧倒的な恵みを心に留め、この恵みにさらに気づかせていただきたい。目を開かせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。天の父なる神様、恵みの御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様が私たちの味方であるということを、どうか神様、私がいよいよ心に刻みつけることができるように助けてください。一人で生きているように見えるこの世の中にあっても、本当にあなたは目には見えませんけれども、共にいて励まし支えてくださっていることを忘れることがありませんように、圧倒的な恵みの中に入れていただいていることに、私がいよいよ目が開かれ気づかされ、あなたを喜び楽しみ感謝し歩むことができるように助けを与えてください。今困難の中にあり、本当に希望を失ったような状態にあるお一人お一人を主が支えて励ましてくださるようにお願いいたします。あらゆる誘惑から私たちを守って、本当にあなたの恵みの中を行こうことができるように、感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。